はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今日はですね、ちょっと時事っぽい話をしようかなと思っております。いきます。教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーでございますが、今日はですね、7月3日ですね、に、発行された新紙幣にまつわるちょっとお話をしようかなと思っているんですけれども、新紙幣にまつわる、話っていうのってなんか聞いたことあります？最近。
どういうこと？
新紙幣に変えてから何か変わったことがありましたかっていう。
あ、だから、あの、使う側っていうよりは使わせる側が結構めんどくさいと聞いたよ。
使わせる側ね、
要はその機械とかまた読み込ませなきゃいけないから、
そうだね、
新紙幣になったら。
そうそうそう、
使えないところも多々あるし、まだ、全然ね、
あの、まずそもそもちゃんと使ったことあります？新紙幣。
いや、
もう3日でしょ、発行が。だからもう15、6日から
2週間ぐらい
経ってるんですけど、どうっすか？
奥さんが数枚所有してるのは見た。それぐらい。
で、使ってはいない。というか、やり取りは一切。
いや、一切一切そんな。
してないっすよね。
全くまだ見てない。
僕も一切見てないんですよ。結構現金使ってますけど、この間で。一切出てこないっていうことは、まあ、やっぱりまだ流通はしてないっていうことだと思うんですけども。
銀行までいかないとね。
そう。まあ、知らない方、あんまいないと思うんですけれども、あの、1000円、5000円、1万円とね、変わっておりまして、1000円が北里柴三郎、柴三郎さん、近代日本医学の父と呼ばれている方がなって、で、5000円が津田梅子さんっていう、日本の女子教育家の方がなって、で、1万円が渋沢栄一ですね、実業家かな。になったということなんですけれども、そもそもこの3人に全く馴染みがないので、お札にされたとってこうピンとこないわけですよ。
ああ、はいはい。
正直。まあ、で、やっとこさ覚えたとこじゃないですか。夏目漱石から僕らは知ってるので、それが野口英世になったりとかっていうのを経て、もう変わっちゃったっていう感じなんですけれども、これはあのお札が切り替わって、いいことと悪いことと、まあ、いろいろあると思うんですけれども、一つはあのお札が切り替わると何が変わるかっていうと、経済がちょっと活性化するんじゃないかっていうのが一個あるんですよ。経済効果が 1.6 兆円が、まあ、変わる 1.6 兆円ぐらい動くんじゃないかみたいなのを計算している人もいたりするんですけども、で、実際問題、あの最初に恩恵を受けた業界があるんですけども、それどこか分かります？何業界が一番最初に新紙幣の恩恵を受けているか。
どこだろう？すぐ分かる？
すごいシンプル。多分見たことあると思う。
見たことある？ないよ、見たこと
ない。コンビニとかでも俺ね見ましたね。なるほどって思ったんですよ。
自販機とかじゃなく？
違うんですよ、これね。出版業界だったんですよ。
なんで？
あの3人の伝記がバカ売れしたという。渋沢栄一がどういう人なのかとか、
そういうこと、
津田梅子とはどういう人物なのかっていうものの本がまず、こう
確かに
出版業界に出て、で本当コンビニとかに置いてあったからね。
渋沢栄一はさあ、もうドラマとかになってるか分かるけど、津田梅子って教育の人、
教育っぽいね。
ですよね。
まあ、俺も全然詳しくはないですけど、
北里柴三郎、あれですよね、
これは
医療ですよね、
はい、
感染症の人でしょ、なんか見たわ、
そうそう。まあ、テレビとかでも多分特集してると思うけど、
そう、詳しく分かんないよ確かに。
っていう意味で、まあ、経済効果ってこういうところに生まれるんだなみたいなのもあるんですよ、ちらほら。で、ただ問題があるのもそこで、さっき今早瀬が言ってた問題って、あの まずあれですよね、うん、機械が全部対応 してないものになってるってことがあるんですよ。
だって500円玉がさマイナーチェンにしただけでさ結構苦労したよ。
てかいまだに新500円入んねえのとかあるか、
ね、あるよね、
うん、マジでいい加減にしろよって思う時あるけど。
ってことはさ、
うん、
札なんて使えないとこなんて結構あるでしょ、
はい、そう。まずね日本って、うん、あの意外知られてないかもしれないんですけど、うん、自動販売機大国なんですよ、
うん、
こんな自販機ある国ないんですよね。
ないない
日本以外、
うん、
で異常な売り上げを上げてるわけですよ、うん、でその自販機で今じゃあ新紙幣ね、
うん、
買えました、
うん、
使えますかってなった時に、
うん、
全然使えないんですよね、
うん、そうでしょうね。
入らないまず、
うん、
まずここの時点で、自動販売機業界大打撃なわけですよ、
うん、
言ったらね。
そうね、買えないからね。
それを変えなきゃいけないから、
うん、
でただ逆を言うと自動販売機にその新紙幣対応の機械を入れる会社はめちゃくちゃ儲かる、うん、っていうことなんですよ。
今ある分全部だからね。
そう、
うん、
でとんでもない経済効果が生まれるっていうのは確かにそこの部分のことを言っているんですよね、うん、でパチンコ業界もそうで、パチンコ業界も、お札を入れる機械があるんですけれども、うんね、パチンコ台、うん、それがまあ変えられないということで閉店ラッシュということで、もうパチンコ業界ひいひい言っているそうなんですけれども、もうだって何千万単位になっちゃうからね。
そうか、
でそれを買い替えて、それをペイできるかっていうと、うん、何年後とかになっちゃうので、
いやそりゃしんどいね。
まあしんどいですよね普通に考えて、うん、で僕らの知ってる中でかなり、これが実はそうなんだっていうのがあるんですけども、うん、去年かな10月に、うん、去年じゃないか、23年だから去年か、去年の 10月に、三菱 UFJ が窓口での振り込み手数料が上がったって知ってます、
うんうん、いやだって窓口で振り込まないもの、
まあそうですね、うん、あんまりやらないじゃないですか、
うん、
まあでもお年寄りとかは結構やるんですよ。
そうね、並んでるよね結構ね。
それが990円と最大、
うん、
振込手数料で1000円かかるわけですよ言ったら。
結構かかるね。
だいぶ引き上げたなっていうイメージなんですけど、うん、これなんで引き上がったかっていうことなんですけども、うんうん、これの理由が、新紙幣発行への対応のための、マイナスを埋めるためっていうことなんですよ。わ、
うん、
かります。要は ATM とかもう銀行めちゃくちゃあるんですけど、うん、それが新札対応にしなきゃいけない、
うん、
でどっかしらでそのお金を作り出せなきゃいけない、
うんうん、
ってなった時になったのが、この振込手数料を上げるとかっていうことだったりしたらそうなんですよね。つまり何が言いたいかというと、うん、まあ、ATM もそうだし自販もそうだし駐車場の精算機もそうだし、
うん、
社会にある自動系のもの、
うん、
全てだから必要になっちゃうわけですよ、うんうん、お金が、
うん、
でそれが 1.6 兆円分特需があるっていうのは一部の会社だけなんですよ。
他はもう結構
ヒ
ーヒーだ。
で何が、ま、問題かっていうとこれ結局誰が支払わされてるんだってことなんですよ、うん、この新紙幣対応する額、
うん、
それは企業だったりするわけですけども、うん、企業はじゃあそのお金どうやって生み出すかって言ったら、うん、消費者に値上げすることによって取るしかない、
うん、まあそうよな
っていうことになってるんですよ。
そっからしかだってお金生み出せないからね。
そう、
うん、
これを計算すると 1.6 兆を1億2000万で負担するってことになるわけですよ。あ、
そうなんのか
って考えたら1人当たり1万円以上、1万3000円かなぐらい、支払わされるっていうことになるわけですから、
うん
うん、もう僕ら知らない間にお金を取られてるんですよ。新紙幣に変わったっていうだけで。
それを見越してうちの奥さんはもう旧札を超下ろしましたよ。
どういうこと？なんで？
使えなくなんじゃないかっつって。
ああ。
そうそう。
ありますね。その、うん、それちょっと陰謀論的に言われてるんだけど。
だから旧札下ろした後昔の札の方が好きやって言って。新札なんかおもちゃみたいやから。
はいはい。
旧札のやつの方がなんかやっぱりねデザインもいいし、
うんうん、
あと 人もいいし。
はい。それは知らない。
人もいいしね。
分かってないだよ、そこは。
人の人生もええやん、やっぱりね。やっぱ馴染みないもの。
まあまあまあ。
でも、多分、お札が変わった時に、うん、今の3人も、おそらく、そんなに知名度なかった、うん。いや、そんなことないよ。あったよ。
まあでも、違和感はあったよ、めちゃくちゃ。あの、変わった時はね、
うん。でもやっぱりその時に、キムさん言うように、本がね、出売、うん、発売されたりとか、ドラマとかが出たりとか、それでやっぱちょっとちょっとずつ馴染んでいくから、
うん、
まあ今の3人も馴染んでいくのかな。
だから札自体がさ、誰かっていうのはさ、うん、そこまで気にしてないと思うんですよ、うん、ぶっちゃけみんなも、うん。ただこれによって、自分の店が潰れるとか、シャレにならんっていう人がまあいっぱいいるわけで。ま
あね、だからもう、あれだよ、タイとかみたいに王様したら、
っていうか
全部、
ねまあ、でも買える理由がさちゃんと、うん、あのセキュリティのためだっていうからさ、
うん、
偽札作らせないためっていうから、
そうなんだ、
そうそう、
まあ、それが理由なんですね。
だからそれが理由だから、まあしゃあねえかっていう部分もあると思うんですけど、
でもさあその偽札作られるよりマイナスになったら元も子もなくない？
いやそうなんですよ、うん、そもそもそんなに偽札作られてたんかっていうのもあるし、うん、でなんですけど、
うん、
じゃあこれだけデメリットなのかっていうと、うん、そうでもなくて、
うん、
さらにあの新札に変わることによって新紙幣に変わることによって、うん、毎回起きてることがあるんですよ。
え、何？
それがね、あの詐欺。新紙幣に切り替わるタイミングって詐欺が増えるんですよ。
そうなんですか。
そう、これもまさに一番狙い目なタイミングじゃないですか。だってまず新紙幣見たことないときに新紙幣ですこれって言われたら、あ、こんなんなんだって受け取っちゃうでしょ、うん、
ちょっと違ってても気づかないよね。
そうで、これはまあ新紙幣かっていうそのまあ、心理的な隙をつくようなやつもあれば、正月とかさ、うん、そういうところで浅草寺とか大規模なところで参拝者向けの露店とかで偽の札が出回るっていう事件があったりとかするんですよ。これ要はもうそういうのちゃんと確認できないっていうようなタイミングでお金をこうどんどん出しちゃうみたいな、でそういう詐欺もあれば資産を守れっていうふうに危機感を煽るっていうタイプの詐欺もあると、うん、で今なんか預金封鎖をするっていう噂があるみたいなのを、まあ、流していて、うん、要は新紙幣以外が使えなくなるよっていう、要は旧札をもう使えなくするから、
うん、
もう今のうちに旧札はもうこっちに預けた方がいいよみたいな、
うん、
取り替えてあげるからみたいなやつらが出てくるんですって、
うん、
でそれによってまあ同じように詐欺事件がもうすでに発生しているということで、まあ、従来の紙幣が使えなくなるっていう方をことを、まあ、言うっていう詐欺ですね、
うん、
かなりこの時期まあまあちょくちょく出てくるということなんですよ。だからそれをもう見越して動かないと結構騙される人も出てくるんじゃないかなということなんですよね。でもこれで今新紙幣のものとかっていうのは結構特殊詐欺のまあ、温床になっているっていう感じで、すでに80代90代の人が1500万騙されているんですよ。
うわ、いかつ。
ですごい手口としてもなんか分かりやすいやつなんですけど、うん、金融機関の職員が自宅まで古いお札の交換に行きますっていうふうに来て、
うん、
で国が新紙幣のその発行枚数を決める調査をしているから旧紙幣と自宅で保管しているものを出してちょっとこちらで調べますみたいな感じで電話かかってきたと。でそれで分かんないおばあちゃんたちにそれを言って、
うん、
まあ、お札自体をもう持って帰っちゃうっていうような詐欺みたいなことをやってると。だから分かんないじゃないですか情報、そんなに最近の、うん、テレビ見てても
分かんないし、今さ新紙幣見てんすけど、
うん、
これやっぱおもちゃにしか見えないし、
おもちゃにしか見えないですよね。
あとさ、
どれが本物みたいな。
これ出されてもわかんねえわ。
うん、わかんないよね。
これなんでこれ位置違うのちょっと。
ああ確かにね。
なんなのこれ。
なんか 3D ホログラムっていうやつがあって、
うん、
それ浮き出るのよ。
へえ。
そこが今回のミソらしいんですけど。
あ、そうなんですか。渋沢栄一がふーっと
そうそう、あのね、横向いたりとか前向いたりとか。
渋沢栄一が、
渋沢栄一も他の2人もそうなんですけど。
あ、そう、あ、知らなかった。それ
てかそれが今回その、うん、他ではその偽造できないっていうやつなんですって。
ロシアは結構前からやってましたけどね。
あ、そうっすか。
アプリをお札にこうふっと読み込ませたら、
はい、
浮き上がるみたいな、
うんうんうん、
やってましたよそれ。
だからまあこれはもうシンプルにそのまんま見れるやつだけど。
すごいね。
でこれさ、やっぱここまでするんだったらまあ確かに意味あんのかなって思う部分はあるんだけど、
うん
うん、まあ騙されてる人もこれだけ出てきちゃってるっていうんで、
うん、
ちょっとこの時期、うん、多分最初だけなんですよね、慣れるまでみんなが
目がね。
そう、
うん、
だからこの時期はちょっとだけ気をつけた方がいいよっていう。いや、
それがいいわ。
話なんですよ、
うん、
でめちゃくちゃ意外なところが問題になってるっていうのがあって、
新紙幣の、
うん
うん、
渋沢栄一の1万円札についてなんですけど、
うん、何
これ顔見てもらったら分かると思うんですけど。
見るわ、
うん
うん、はい、
ちょっとこうなんていうんですかね、おっさんじゃないですか。
いや、そりゃそうよ。
めちゃくちゃおっさんじゃないですか、
うん、
で風俗嬢の子が風俗客みたいな面したおっさんが乗っててきついなみたいなことを言ってるんですよ。
結構言うね。
ですっげえそれわかるっていうのでみんなが同意して
る
んですよね。
風俗わかるんだ、
業界の人たちが、うんうん、ただあまりに失礼だぞそれはみたいな、
うん、
すごい人なんだぞみたいなことを言って、でちょっと軽く炎上じゃないですけども、批判されたりするわけですよね。その
資本主義の父が、
そう、
風俗の父みたいに
みたいな、そんな言い方あるかと。
確かに
我々の国の1万円札の人なんだぞみたいな、
うん、
言うんですけど、実は渋沢栄一ものすごい風俗狂だったと。
そうなんだ。
というか女癖が悪いというのでめちゃくちゃ有名な方だったらしいんですよね。で、まあまあその辺の伝説みたいなのも結構ある人だったので、うん、言ってしまうとまあまあ
当たってる、
女遊びのおじさんであるのは間違いはなかったわけなんですよ。でそれがまあ要はちょっとこう周知の事実になったというか、うん、女癖が悪いみたいなイメージがついたんですけど、ね、うん、そこで問題になったのがあれなんですよ、ご祝儀、
うん、
結婚式のご祝儀、こんな女癖の悪い人入れていいのかなみたいな話になってて、でそこでマナーとしてじゃあそれご祝儀は福沢諭吉の方がいいんじゃないかなとかっていうことになってたりとか、
旧札で、うん、
っていう、だから意味の分かんないなんか変なところでもうすでにマナーみたいなのがちょっとでき始めているというか、
うん、
かなりなんか新紙幣こういう場所では使えないよとかっていうことが出てきちゃうかもしれないっていうことなんですよ。何なんだろうねっていう話なんですけど。
それ言い出したら旧お札だってね。
いやだからじゃあ福沢諭吉が清廉潔白だったかというとそうではない気するし、
そうよ
ね、どうなんだろうと思いますけど、
うん、
だからその辺もちょっといろいろまた波紋が広がってくるのかなと思いましたけどね、
うん、まあ最初だけでしょ言うて
まあそうだと思いますけど ね、
慣れちゃったら何も言わなくなりますわ。
ただやっぱ日本の顔としてちょっと嫌だっていう意見は結構ありますね。なんか福沢諭吉の方がやっぱ良かったっていう人が多い印象ですね、僕が見る限り。ま
あ、慣れちゃったからな。
うん、
もう
ね、逆を言うともう変えるのって多分数十年後だと思うので。
今何年ぶりなんですか。
20年ぶりとかだった
かな。20年
確か。
あ、そうか、
前回
もっと前かと思ってた
で、
うん、
とかだったと思いますよ。
じゃあ僕ら上京する2年前なんだ。
そう、
もっと前じゃなかったか。
いやだからこそまあそれぐらいのスパンでしか変わんないから、うん、誰にするか迷うとは思うんですけど、うん、これだからじゃあ次仮に20年後また新紙幣になるとした時にそこまで考えなきゃいけないのかってなると、うん、誰が いるんだろうって思っちゃいますよね。
そうね、
20年後に1万円で別にいいやって思える人って誰なんだろうって、うん、
しかも何にも やらかしてない人
ね。
だからもう鈴木福君とかでいいんじゃないやらかしてないし今んとこ、まあその後やらかしたあれですけど、
まあ、ありえなくはね、まあ、福君がねそれまで頑張るからだよね、ちゃんと
心君とか、
うん、
芦田愛菜ちゃん
とか子供っすかね、
うん、芦田愛菜ちゃんとかでいいんじゃない、
もう人は無理かもしれんな、だ
から、あ、じゃああれじゃない、猫とかやっぱり、あ、猫な動物ね、
っていうか AI とか別に人である必要ないよね、あれ。
そうよ、
よく考えたら、
うん、だから動物のとこも確かあったよ前だけど、
うんうん、確かにこれはだからちょっとまあ何を選んでも多分文句は出るし、あの詐欺は出ると思うんですけど、うん、まあちょっとこのタイミングだけ気をつけなきゃいけないこと、うん、
ちょっと見る
ということなので、
新紙幣、
新紙幣、ああるんだっけ、
あるよ、うち
なんでか、
ちょっと1枚だけ見てみる、
うん、
まだ手に取ってないでしょ、
手に取って
ない、あ、じゃあちょっと1枚持ってきてよ、新紙幣、これ1万円、
はい、
これ、1000円、5000円札今ない、
でもこのさあホログラム、
うん、
確かになるわ、
え、どうやったらどうなんの、
あのだから前正面向いてんのと横から、
う
ん、
え
向くと横になるの、
気持ち悪い今知った気持ち悪い、これな、
そうそうそう、
こっちかと思った、
違う、そう、
透かし、何これ、
透かしじゃなくてホログラムなのよ、
こっち見んなこっち見んなこっち見んなよ、本当だ、すごいこれ、
だから透かしプラスいい、ね、ホログラムで
見る、こっちは見ないでしょ、こっち見んな、
うわ
すげえ、うーわ、これすごくない、
すごいよねこれ、
うわ感動
すごいけどさ、これだったのか正解ってちょっと思うけどな、
すっごい柴三郎がどこ見てもこっち見るやん、
うん、
うわこれこれ嬉しいな、
うーん、嬉しいか
柴三郎も
まあでも、
ええー
海外の金に見えるわ、
うん。うん、そうね。
中国とかに見える。
そうね。
間違えちゃいそう、こんな
の。さあ、あの、お札ってかなりおもちゃっぽいもんね。
うん。
うん。なんか、それやっぱ近い近い。
フォントがさ、これだよね。うん、こんな感じだよね。
そうね。そうね。確かにね。うん、へぇー。
これさ、で、今、あれなんだよ。うん、あの、番号、ナンバーが振られてるでしょ？
うん、振られてる。
これのゾロ目とかがとんでもない額がついてたりするから。
それで言うとさ、うん、このアルファベットが並んでるのがすごくあるんだって。これ AA って
最初のやつだから、
ね、そう、めちゃくちゃ高価なんやって。
へー。
高価って言うとあれじゃない、あれじゃないですよ。
うん、あの、
500円玉とか
じゃなくて。高いね。
ごめんなさいね。
そうそう、
高いねの方ね。勘違いされたらあれかなと思って。
いや、でも、じゃあこれ価値あるかもしれない、ね。
そう、すごい価値ある。これすごいよ、マジで。
うん。ホログラム？
うん。
そんな、俺ホログラムにそんな喜んでるやつ初めて見たわ。
すごくない？だってこれ。
いや俺、あ、これにこんなにかけたのって思った。
これいいじゃん、
うん、
ホログラム、これは価値あるな、
まあ、技術としてはすごいよな、確かに。
すごいなこれ、おもろ。え、下見てもこいつ見てくるじゃんすごっ。上見ても、上見たらちょっと見づらいな、これ光の加減から、ね、
これでも、
あ、上見ても見てくるか。
作れないもんなんかね、こういうのって、
ね、作れそうやけど、なんか、あ、すごいわ、本当、
はい、
面白い。
まあ、じゃあ、
はい、ありがとうございます。
ということなんで、まあ、ちょっと手に入ったらね、あの、一回ホログラム見て、驚いてもいいかもしれないですね。
いや、本当すごい。ちょっと、5000円札も欲しいな。
だホログラムがないやつは偽物なんでね。
そうだよね。
今、ね、もしかしたら、そんなチープなんで出回ってるかもしれないんで。
これ、裏、東京駅？
東京駅か？
東京駅じゃない？これ。
あ、そうなの？
うん。で、あれだもんね、埼玉の熊谷だったかな、どこだったかな、
うん、暑いとこ
違う、埼玉のどこだった、まあ、埼玉のどっかが渋沢栄一のふるさとなんですよ、
うん、
何姫路神社、秩父、秩父なんだ、いや、そこじゃないんだよ、俺言いたいのは、
うん、
あの、埼玉のさ、
うん、
渋沢栄一の大河ドラマの時に使われてたりとか、
うん、
あと渋沢栄一のゆかりのある駅があるんですよ、
うん、
そこも確かにあれだったもんな、東京駅のようだった、
うん、
なんかやっぱあるんだろうな、そういう
作り、これサイズは変わってないよね、でも
ちょっと比べてみる、ちょっとこれね、1000と1万ね、うん、でもサイズ変わってたらさ、それこそほんまにあれ使えなくなるんじゃね、あれとサイズ1000一緒、1万円どう、
まあ一緒かな、ちょっと違う気する、
1000円と1万円くれ俺に
え、あ、ちょっと違う気しなくもない、
深谷市、深谷市、
うーん、
深谷市は、そう、深谷市はあれなんだよな、東京駅っぽいんだよな、駅が、取材で行ったけど あーでもすごいじゃん本当に。
すごい
これめっちゃ見てくるじゃん。
俺あんまりそれに感動すると思わなかったわ。
津田梅子もちょっと目開いたいな。まあ、揃いたい。うん面白いこれすごく慣れちゃうんだろうけど。まあ
まあ、そうね。
最初はね面白いわ。
なんでまあちょっと新紙幣皆さんもちょっと興味持っていただければと
思います。はい、いやーこれいいわ持った方がいい、はい、面白い。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。